あ、皆さんおはようございます。
おはようございます。
犬と猫の皮膚科アジア獣医皮膚科専門医村山信夫です。
犬と猫の皮膚科アジア獣医専門医レジデントの森啓太です。
さて、皮膚科のセンス、
はい、
だいぶご無沙汰になってしまいましたけど、
まあ諸事情にな
んか決して忙しいつもりではなかったんですけども、
そんなことになっちゃった忙しそうですね。
はい、時がだいぶ経ってしまって、はい、ね、なかなかちょっと今森先生と僕がこう日常の診察の中で会う機会がちょっと少なくなってるっていうのもあって、
なんか村山先生に会わなくなってきました。
そうですよね。
なんか週末しか会わない。
そうなんですよね。こう避けられてるのかなって思いながらこう日常の仕事を送ってるんですけど。
そんなことない。
まあ正直ですね。まあ2ヶ月間この時間が経って。まあ、世の中はその、まあ、だいぶ厳しい状況にはなってきているんですけども、うん、まあ、僕たちとしてはね、普段のこう安心安全を守りながら、まあ仕事を取り組んでいきたいなと思っています、
はい、
でその中なんですけども、前回お話しさせてもらったように、今回のテーマは、まあ、だいぶ暑くなってきて、うちの病院も増えてるかなと思うんですけども、その脳症に関してお話ししたいなというふうに思うわけですね。はい、で、最初のスキルのテーマが、
スキルはですね、体制筋を治すというテーマになってます。
体制筋を治すっていう感じですね。どうですか、森先生、体制筋のイメージとか、あとは治療効果とかは。
まあ、僕このテーマは昨日深夜に送られたんですけど。いや、なんかシンプルだから非常に難しいテーマだなと思って。まあ、体制筋って、まあ、なんていうか、獣医の中でも普通の概念としてこう理解されるようになってきたと思いますし、まあ、僕らみたいにこう紹介病院っていう形だと、まあ、ほとんどと言っていいぐらい体制筋をどうするかっていう話になってると思うんですけど、多分、体制筋自体が、治りにくいかというと、そんなことは多分なくて、それは、まあ、適切な治療戦略があれば、きつい治りますよっていう、まで、報告も確か出てたと思うんですけど、体制筋を治すって、こう、僕が言われたときに、二つ思ったのが、まあ、体制筋を治すっていうこと自体、もう、まあ、戦略的にやっていかないといけないっていうことと、それと同時並行的に体制筋を作らない治し方を、まあ、僕らがこう理解しなきゃいけないなっていうのは、まあ、これはなんていうか、僕らの仕事を、まあ、こうやって紹介されて診療するような、仕事の中でもやることだし、それこそ一般の先生にも一緒にこう取り組んで、なるべく体制筋を作らないようにしていかないとなかなか難しい部分もあるなと。それは本当に体制筋になって全く内服薬効かないですねってなった時に、まあ単純に出せる手札が一個なくなってしまうので、そこが非常に僕らとしても患者さんとしても、まあ、ストレス、まあ、僕らからしたらたかが脳腫瘍が治らないっていうことで、患者さんからしてもたかが皮膚病なのに全然治らないっていうストレスを感じるもとになってしまうなというふうに思うので、それをいかに作らないかっていうことと、どうやって治すかっていうことを同時並行で僕らは、それは多分初期から中期長期的にこう考えてやんなきゃいけないなっていうのを感じてますと、なんかだらだら喋っちゃいましたね。
まあでもおっしゃってるのはごもっともかなと思っていて、はい、まあ、今回脳症の体制菌っていう話を言っているので、はい、メチニン耐性のブドウ球菌、まあ、主にスタフィロコッカスシュードインターメディウスの話になるのかなって思っていて、はい、まあ、正直メチニン耐性のブドウ球菌だけではなく、最近はマラセチアの耐性なんかもあるので、一概には、この脳症だけではないんだけども、はい、今日はちょっと時間が限られているので、そこだけフォーカスして話をすると、もともと2006年に、報告がされて、2007年に、まあ、ベテリンダマトロジーっていう雑誌の論文に載って、まあ、ヨーロッパを中心にメチニン耐性の、まあ、ブドウ球菌 が、出てますっていう話が出たときに、世界中で大体どこも国も大体 60% ぐらいが耐性菌だったっていう報告になってるんですよね。で、森先生が言うように、まあ、目の前のまずメチシン耐性のブドウ球菌の脳症を治すっていうことと、まあ、中長期的に、それをどう管理していくかっていうことが本当に大事で、まあ、これ、今のコロナではないんだけども、やっぱり皆さんのご協力が非常に必要だなって思いますよね。
そうですね。それは、多分先生方、獣医側も多分そうだし、僕が毎日話してて思うのは、患者さんというか、ご家族にも、なんで耐性菌っていうのができるのかとか、なんで問題なのかっていうのを、こう、理解していただけると、まあ、正直、こう、何年も付き合ってる患者さんとかも、脳腫瘍でもいるんですけど、そういう患者さんも、なんか去年より今年は脳腫瘍出るの遅かったねとか、で、毎年こう、培養検査かけてみると、今年は結構、今年はもう耐性菌じゃないのが出てるから、いい感じですねとかっていう話を患者さんとも共有できるし、患者さんもそれが理解していただける方の方が、やっぱり治療がうまくいっていく。で、適切な対応も患者さんの方で、まあなんか変に怖がらずに、なんか急に脳腫瘍出たから先生薬くださいっていうことではなくて、あ、これだったら先生シャンプーでいいですよねとか、あ、これだったらもうちょっと薬使わないでいきたいですっていう言葉を患者さんから言ってくださるようになってるんで、そういう方が増えると、こちらとしても、まあこっちのコミュニケーションもうまくいってるなっていうのと、あ、この子にとってうまい治療戦略を、まあ患者さんと、そのことを僕とのトライアングルでうまくこう作れてるなっていう感覚があるので、そこは本当になんていうか、全員って言ったらあれですけど、治療にコミットするメンバーがみんな共有できると、できないとなかなか大変だなっていうの
は。そうですね。まあ、今回ね、臨床の現場、本当に第一線で、普段診療している先生方が、おそらくお聞きになっていると思うので、取り急ぎ、大事なこととしては、まず目の前の脳腫瘍の症例、特にメチシン耐性のブドウ球菌を疑う症例が来たときに、まあ、治療として、まあ、森先生が、まあ、大事にしていることって何かあります？
一番はやっぱり抗菌薬を使う適切なタイミングと、適切なタイミング、使う種類、使う期間、これをどこに設定するかっていうのを、最初の段階で考えるようにしていて、まあ、僕の場合はっていうとあれなんですけど、やっぱり最初はなるべく抗菌薬を使わないようにっていうのがまあ前提として自分の中にあって、ただそうすると患者さんとしてはこの人治して治療してくれないってなっちゃうと困っちゃうんで、抗菌薬っていうカードを切るときは、適切なタイミングがあると思うんで、そこは、相談しながら探っていきましょうっていうことを伝えます。なんで、できれば外用療法で治していきたい、それはこの子の今のため、もしくは将来のためにその方がいいだろう。ただ、きっちり治さなきゃいけないときは、きっちり内服薬、抗菌薬使っていくので、そこはちゃんとしますよっていうことを患者さんにお伝えしながらやっていく。なんで、外用療法を優先することを、内服薬は一応、まあ、二の矢として取っておくことを、で、さらにその二の矢を、出ししぶりしないというか、それは、ワンちゃん側の症状のタイミングもそうですし、患者さんの、なんていうか、患者さんの、もうちょっと無理かなっていう感じを、こう、一緒に共有しておくと、比較的うまくいくかなという気がしているので、その治療の順番、あとは、適切なタイミング、が大事かなというふうに思ってますけど、
実際それ、まあ、うちの病院はどちらかというと治らないっていう、まあ、ご家族を紹介していただいていることもあるし、どちらかというと方向性が僕らと同じ目線で向いている方も多いと思うので、一般の病院さんだとなかなかそこら辺って、まあ、幅広いご家族に対する対応が必要かなと思うんだけども、まあ、それの一つのなんか目安ってあります？今言った、その外用療法。まあ多分外用療法っておそらくシャンプーをしたんだと思うんですけど、シャンプーから抗菌薬に移行するそのタイミングの目安、例えばこのぐらいの期間経ってとかってあるんですか？
と、一応これは、ガイドラインでも言われたかもしれないですけど、治療を始めて通常は1週間から2週間っていうふうに設定しちゃってるので、もうそれはあらかじめ患者さんには言っているかもしれないですね。もう最初の段階で、まあ、ここだともう1回治んないって言ってきてるので、そのタイミングが培養検査のタイミングだと思うので、治らなくてきて培養を取って、で培養検査結果が出るまで、じゃあシャンプーでちょっと頑張ってみた。どっちにしろ検査結果出ないと薬出せないのでって話をして、じゃあシャンプーで検査結果が出るまで1週間、2週間ちょっと頑張ってみてください。で、次回来てもらった時に、まあ、一応これもガイドラインにのっとって、症状が半分以下になってない場合、もしくは新しく皮疹ができてしまっている場合は、一応ガイドライン上は内服薬使いましょうねっていう形になっているのでっていうことを、まあ、あらかじめお話しして、で、次回来てもらったときに、なんていうか、患者さんにとっての、心理的な、なんていうか、ハードルというか、一個下げておくというか、治んなくてもちゃんと次の手がありますよっていうのをあらかじめ伝えることと、まあ、2週間っていう期間をきっちり最初に話しておくと、患者さんも、ああ、治ったからこのままいけそうですとか、ちょっと治んなかったんで薬飲んだ方が良さそうですっていうのを、患者さん側からちゃんとハンドリングとか自分で舵を取ってくれるようになるというか、そうなると結構いいなっていうの
がありますね。なるほどね。そうか。ちなみに、培養検査のタイミングっていつなんですか？
まあ、一般的には治んなかったタイミングかなとは思うんですけど、まあ、これは二次病院と一次病院で考え方違うのかもしれないんですけど、まあ、もし一次病院で内服薬を出すっていう場合であれば、まあ、多分、選択肢が多分治療の第一選択として、まあシャンプーでいきなり行くのか、まず経験的な抗菌薬、セフェム系とかから使っていくのかなと思うんですけど、それも最初の初手で、治療がうまくいかない。それは多分さっきの、50% 以下にならない。もしくは新しい皮疹ができるとかっていうので見極めていただいていいと思うんですけど、最初の治療でうまくいかない場合は、じゃあセフェム系効かないからミノサイクリンとかってわけじゃなくて、まあ、そこでの段階で培養検査をかけるっていうのが、一応適切なタイミングだと思われることと、ただどうしても培養検査時間がかかってしまうと思うので、まあ、その場合はもう最初から培養検査をかけられる。それは患者さんの理解と、金銭的な余裕があるようであれば、先行して手を打っておいた方が、次回また伸び伸びになってしまうので、まあ、理想的にはもう最初に培養検査をかけられるのが、まあ、時間的には適切なのかなというふうに思うんですけど、これはちょっと一次病院と二次病院でちょっとタイミング的にはずれるかな
と。なるほどね。まあ、確かに、まあ、今言っていることがもっともかなとは思ってはいるんですけども、
真面目な、
そうですね、
教科書通り
ですね。なんか僕やっぱり、まあ、僕と多分森先生もしかしたら喋り方が少し違うのかなと思っていて、僕ってどちらかというとやっぱり患者さんが分かりやすく、かつ、まあ、森先生も喋ってる内容を聞いてるといつも分かりやすく説明をしてるんだけども、なんていうかな、もう頭の中ですごくこう本当に分かりやすいこう感覚というか、なんていうのかな。だったら培養検査やろうかなっていう、もう数値化をこう出すというのが結構大事なのかなと思っていて。だから、うちの病院って極端なこと言うと、さっき森先生が言ったように、外付の先生から紹介していただく動物病院だっていうこともあって、極論言うともう初診時からほぼほぼ 100% 培養検査かけていくじゃないですか。
そうですね。
うちの病院はもうほぼほぼ 100% かけていますよね。はい、で、まあもちろんその院内でやっていて、比較的安価でやっているっていうのもあるんですけども、で、そうすると何が起きるかっていうと、大体うちの病院って何パーセントが耐性菌かっていうのが分かってるわけですよ。で、これって一般の病院の先生方でも同じことが言えると思っていて、別に、例えば10件中3検体とか、100検体中、30検体とかっていう必要はなくて、去年調べた脳腫瘍の子の何割が耐性菌ですっていう話をきちっと説明してあげると、これで実はご家族が前向きに培養検査やってくれるかなって個人的には思うんですよね。だから何が効いてるとか効いてないではなく、極端なこと言うと、これって言い回しで、例 例えば、30% が耐性菌っていうのか、30% も耐性菌っていうのか、で、30% をちょっとさば読むのであれば、3頭に1頭も耐性菌っていうと、確率論としては結構高くなっちゃうわけじゃないですか。そうすると、これって結構なんか目先で治らない薬を使うよりは、バイオ検査をやってしまった方が、実は早いのかなって考えるし、実際のところは、僕の場合は、もしくはうちの施設だと、バイオ検査をやって、まあ、本来であれば、数日で結果がわかるんだけど、2週間っていう時間をいただいて、その間はシャンプーをしていくっていう形をすると、逆にそこで3頭、2頭は治りますよっていう、その確率論を言ってあげると、その中で患者さんとしては整理しやすいのかなっていう気がします
ね。そうですね。確かに数字で出されると、そんなにいるんだ。
うんうん、
まあ、逆にシャンプーであって、シャンプーだけでもそれだけ治るんだっていうのがあった方が、確かに患者さんにとってはつきや
すい。そうですね。だから先生方も一応、例えばなんですけど、まあ去年1年間で脳腫瘍の培養した症例の、検査結果をですね、ちょっと拾い上げてみて、大体何割ぐらいが耐性菌なのかっていう話を見てみるといいかなと思うんですよ。で、それが例えば1割であれば、これって変な言い方だけど、セワレキシンから入っていけばいいと思ってるけども、実際これが3割が耐性になってくると、ちょっとやっぱり慎重に扱わなきゃいけないじゃないですか。で、そういう話がきちっとできると思ってるので、取り急ぎ僕自身は、やっぱりその自分の病院がどのぐらい耐性菌の割合がいるのかというのを、まず理解しておくことが大事なのかな。っていう気はしますよね。
多分最近だと検査センターによってはそういうサービスやってくれ
てやってくれてますよね。
あるので、それはこう積極的に、まあ今多分皆さん忙しいのか、
うん、
今逆に暇なのか分かんないですけど、時間があるときにそれをやると説得力が出ます、
ね、そうなんですよね。だから今言ったようにどの抗菌薬が効くかではなくて、うん、現状としてどのぐらいの割合が耐性菌なのかが僕は大事かなって思うんですよ。どの抗菌薬が効くかを調べるために僕たちって培養検査をやっているわけで、だからそちらが重要かなって個人的には思いますけどね。うーん、そんな形で進めていくのが大事かなと思いますけどね。で、最後にもう一つだけなんですけど、はい、まあ、大体もうちょっと最初のスキルの話が終わりそうなんで、ちょっと一つだけ言っておくと、万が一耐性菌になった時にご家族に安心安全を与える一つのフレーズとかっていうのあります？
あ、
例えば何が言いたいかっていうと、このまま永遠に耐性なんだっていう不安とかって一発があるじゃないですか。
それは結構言われますね、うん、この結果ってずっとこのまま、うん、まあ、一生この薬って効かないんですかって聞かれることがあって、うん、僕はあんまり意識してなかったなっていうか、言われた時に毎回あーっと思ってこう言ってたなって今正直思ったんですけど、うん、患者さんがそういう不安を口にしてくれるくれればこっちも反応できるんですけど、うん、確かに口にしてくれなかった時に一生こうなんですかって言われると、あ、いやいや、そんなことはちゃんとないですよっていうのを説明してあげると、まあそれはそれでちゃんとシャンプーに対するモチベーションが上がったりとか、まあそれこそ来年になってまたまあ同じのが出たとしても、また効くようになっているかもしれないので、ちゃんと頑張りましょうねっていうことを伝えるようにしなきゃなって今思いました。
なんか僕が今提案してっていうか、まあ、質問したのは、やっぱりその不安を取り除くっていうことが大事で、今森先生が言ったように、これからずっとこの耐性菌と付き合わなきゃいけないっていう状況が、一切のフレンチブルドッグだったら超嫌ですよね。だから一応まあこれ経験論しか多分なくと思っていて、論文は多分出てないと思うんだけど、おおよそ半年ぐらい経つと、その耐性菌と患者性菌の割合が変わって、脳症のその悪さしてる菌っていうのは、基本的に耐性菌であったとしても、時間的な経過の中で患者性菌が主体になるっていうことも言われてるので、まあその旨はきちっと話してもいいんじゃないかなと、僕自身は思うんですよね。
そうですね。
うん。
まあそれがまた、次症状が出た時にまた培養検査をやる理由として、
その通り。
話しやすいですし、
うん。そうだと思います。なので一応ですね、耐性菌に対しては適切な抗菌薬を使うタイミングっていうのが大事なんだけども、まあその時にまあ僕らが大事にしていることとしては、取り急ぎ全体的なそのメチン耐性のブドウ球菌の割合を下げることも考えながら、とりあえずまあスキンケアを中心にやっていくかなっていう 気がしますけどね。で、ちょっと時間もなかったので、スキンケアに関しては、ちょっとセンスの方でも含めてお話ししたいなというふうに思います。
はい、
じゃあ前半はこのぐらいで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。